皆さんご機嫌いかがですか。インストのコーヒーです。
M です。
レインです。
チックです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はこの人に来ていただいています。どうぞ。
もぐもぐでおなじみのしばらくでしたリスネです。
イエーイ、おかえり。
久しぶ
り
です
。
なんか今思ったんだけど、リスネーの会ってみんなリスネーお帰りの会になっちゃう、そんな感じ。
お帰り、申し訳ない。
電気屋ウォーカー始まるよ。
インストが生んだ名企画もんもんオンラインのファンの人たちにはリスネーまだか、リスネー出せっていうか、この前のあの件の答えはどうなったんだっていうのが印象に、なんかこうね、コメントも来ないんだけどさ、ささやかに来るんだけど、
わっちゃったのかなって
なんかね、
ねえ、忙しかったのかな。
なんかね、バタバタしてた。
結構結構。北の大地はどう？
いやー、それがね、まだ銀世界なんだってば。
え、まだ雪降ってんの？
うん、雪降ってるの、ツルツルなの。
信
じられないよ。
信じられないね。
本当にね。
うん、
大変。見えない。
見えない。ちなみに、北の大地は桜はいつぐらいに咲くの？
ゴールデンウィークぐらいかな。
あー、そうか。
うん、
ゴールデンウィークか。
そうそう。だからなんかまだ草花とか芽吹いてもいないよ。
まだ雪もなく。
あれは遠いな。
うん。
まあ、この前あれだよね、新生活予告編をやったんだけど、その後なんか面白いことあった。
どうな。
俺ね、この全然関係ないんだけど、今日このなんていうの、口のう上顎？っていうのかな、口の裏のところにね、口内炎ができちゃって。
え、そんなところに？やけどじゃなくて？
やけどなのかな。でもなんか別に熱いものも降ってないね。なんかちょこっとだけポチッとだけなっててね。
あー、地味に痛い。
うん、あ、でも、うん、痛いほどでもないね。ちょっとだけなんか、なんかほら、パリッパリのとんかつとかガブってしてさ、とんかつのトゲが刺さるとプチッとなるときあるじゃん。とんかつってことはねえんだけど、カリカリのかき揚げとか食べた時にこう なる時あるでしょ。あんな感じな。
うまいことシリシリしてくるところ。
なんだかわかんないんだけどさ。あとはお腹の調子が悪くてね。
出たね。
うん。そう、もう3日目4日目ようやくちょっと落ち着いてきたけど。
うん。なんでしょうね。
たまになんかストレスとかたまると腸の動きが悪くなって。
ああ。
うん。お腹がね、パンパンになってくるんだよね。
あー、やるな。
そうですね。
そうで、あらゆるコンビニとかスーパーとかに行って、あらゆる飲むヨーグルトを買って、
こっからここまでくださいみたいな。
そんな感じ。
え、それヨーグルトで良くなるの？
俺なんか、うん、分かんない。気分的にいいかな、分かんないけど。
やっぱ腸にはヨーグルトみたいな。
ヨーグルトな、もうビフィズクス菌から LG21 から LB81 からもう全部入れろみたいな。
それ同士が喧嘩するんじゃない？
最終的にはブルガリアに行っちゃうんだよ。
もう大変だったんで、もうお酒をほら夜だから飲みたくなるでしょ。でもお腹の調子もあれだから、飲むヨーグルトにカンパリを入れて、カンパリ飲むヨーグルトみたいな。
それは乳酸菌にはいいのかしら。
よくわかんない。
乳酸菌も酒が入ればきっと。
なんかとてつもないものがお腹でできるんじゃない。
色的にはね、すごいなんかイチゴオレみたいな色になってよかったよ。
色はね、味はっていうところが、
肝心の味が、
味はカンパリ嫌いのない人であればよかった。俺は美味しくいただきました。まあなんかあのちょっと何か辛いことあったら試してみてもらうといいです
か。
辛いことがあ
った、辛いことがあった、
なんかいや気分転換的にね、もう今日はやっちゃえみたいな時に、
辛いことがあったはあったけどな。
何に辛いことあったの？
スト3が行きましたよ。
また何代目、
ま、た作業ですよ。何代目だけど2代目だけどまだ4ヶ月しか経ってないけど。
レインのところは何、その磁場がおかしいとかそういうことがプレステに。
そんなことはない。
きっとそうだよ。
そんなことはない。俺だってね、プレステ壊れる人って
きっとそうだよ、ね、くるくるしてんだよ、なんかその
辺何が、
地球がくるくるしてる、
ね、うん、2回目だよね。
データ3日ぐらいかかるって言われたから、
ね、ああ大変だ、
うまいな
あ
とか。
でもじゃあ初期不良なんでしょ。うん、
だからディスクが出なくなっちゃったからさ、読み込まなくなったから。
ディスク何、取り出せないってこと。
いや強制排出はできる。
うん、
ただ入れても読み込んでくれない。
うん、うん、
こいつ誰みたいな状態になってるから
誰だよ本当に。
なくなってしまった
からだね。
悲しいよ。
悲しいよ。チクチクはなかった。
私、うん、私は特にないけど。
私は一番だよそれが。
結構でございます。
うん、ここでお話しするようなことは
ない。
ない。
あれあのもぐもぐオンラインじゃないけどさ、この前、うん、あれほら。ロールケーキを送ってあげたんじゃないか。そのレビューをしてよ。
ここでするのか、ここでするのか。
チクチクのもぐもぐオンライン。
ちょっとね、あのコーヒーさんでホワイトデーの、
そうそうそう、
ね、あのお返しでいただいた、
うん、仕返しで、うん、
仕返しで、
仕返し、仕返し、
見つけられたね、チーズのロールケーキが。シェ白浜っていうところね。
ね、あ、九州にあるなんか結構有名なチーズケーキとかロールケーキとか使ってるスイーツ。
スイーツを使ってるね、お店の。
へえ。美味しそう。
だって、そうすごい美味しかったの。
もう冷凍して届くんだけど。
そうそうそうそう。
冷凍解凍しきれないうちに噛みついたっていう。
ビームがちょっとシャリシャリシャリシャリシャリシャリ。
しきれなか
った。我慢しきれなくてさ、
新しい食感だ。
いいかな、
ロールケーキなのに。
そうそう、ちょっとそう時間置いて、そうなんかね、そのチーズのクリームがねすごいさっぱりしてて、すごいどんどん食えるの。止まんねえ、もりもり食べる。いい甘さなんだよ。
わかるよ、すげえわかるよそれ。
そう、そうなんだよ。あれもう一回食べたい。
自分で買いなさい。
食べたい。
ね、来年もお願いします。
来年も。
ひな祭りに。
過ぎてる気が。
あ、ひな祭り過ぎた。次なんだろう。
ストブラを見てもらうと、そこにチーズケーキの写真を貼った時があったんだけど、そこのがその九州のそのチーズケーキ屋さんのチーズで。
あー食べたい。
このチーズケーキも気になるよね。味があってさ、うん、これも食べたいよ。
リスネーがもぐもぐオンライン撮るって言うんだったら送ってやってもいい。
撮る撮る撮る撮る
撮る。お兄さん、私も撮る。
何なんだよ、自分で買えよ。
超実況する。
なんで各地に送んなきゃいけないんだよ。
じゃあ私あの実況聞きながら食べるから。
だね、自分のサイズで買え。
素晴らしい。
なるほどね、もうったくもう。ちなみにあのチーズケーキは今私の冷蔵庫の中に入ってます。食べに来い。壊してやる。
多いよ。
多いよ。い
や。M さんはなかったかい？
コ
ールオブデューティーじゃない。
最近は、
うん、
いや、冷え剃ったぐらいかな。
日常生活で。日常生活で。
毎日じゃないのか。
いや、今までちょっと伸ばしてたあれを全部バサッと剃って。
ああ。
どう
し
たの？どうして、どうして？
あれだよね、怒り言動みたいになってたんだよね。
そうそう、だから、インストウェブのアバターの画像みたいになってたの。
そうそうそう。
だからあの下の部分も全部バッとないわけ。
なるほど。
さっぱりしちゃったんだ。
さっぱりしちゃった。 なんか久しぶりになんか剃ったらなんか涼しくて
結構生えてたもんね、うん、いい感じで。うん、
でもそれが相当時間かかっちゃった。
すげえな。
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
それでね、今週はというか今回は前回予告弁、予告弁だって
予告弁
予告版で話してたものの中からいくつか電気屋さんで話をしてきた、聞いてきたんだけども、まあ新生活というか3月の今日は20日土曜日だね。
そうだね。
もうすぐもう卒業もしてね、当然これから新しい年に行ったり新しい生活をしたりで、気になる花粉だの黄砂だのってあるでしょう。
あるね、
だ今まで花粉とか黄砂にあんまり影響がなかった人もこれまでの蓄積で突然発症するっていうこともあるっていうじゃない、
うん、突然だからね。
でこれからまた新しい土地に行ってやっぱ場所が変わってね、そういう花粉とかの状況も変わるってこともあるだろうし、まあそういう新生活も含めて一番最初にやっぱ空気清浄機の話をねちょっとしておきたいなと。
いいね、楽しみ。
楽しみだね。今日は空気清浄機の話をしようの回です。
急がないと、
うん、急がないとね、
新生活終わっちゃう
から、新生活終わっちゃうから
待たないぞ。
ちなみにあのリスネーのとこって花粉とか飛ぶの？
飛ぶけど、そっちみたいにその春にスギ花粉とかよりも、うん、夏に飛ぶ花粉の方が稲とか
ね。
だからこっちの花粉って長いんだよね、スパンが。私も花粉症だけど、だから年中花粉症みたいななってる。
なんか北の大地はラベンダーの花粉ぐらいしか飛んでないみたいな。
それってすごい癒されそうな感じがする。
それだったけど
そっか。レインのところはどうなの？
うちの方はだって山だもん。
あ、そっか、ど真ん中と本拠地みたいなもんだね。飛び放題。
周り山だし、田園だし。
うん。
わっさわっさして
る。音かかないよ。
うん。黄色くて前が見えないみたいな。
あ、痒くなってくる、そういう話聞くと。
ちなみに、俺も含めてこの5人の中で花粉症持ちだって人は、はい。
はい。
ほら、M さんは？
あんまりないな。
おお、M さんだけか、花粉症になっちまえ。
ないよ。
じゃあ M さんには。
こっち来ればいいよ。
ああ、レインとか言ったら。
来年にはなってるから。
どんだけ。
そんな蓄積の仕方したくないです。
ということでね。俺もまあちょっと花粉症だったりしたんだけども、電気屋さんに行っていざ空気清浄機を見てきたんだけどね、メーカー、俺が行ったところではメーカーとしてはね、いつも話題に出てくる我らが三洋、それからパナソニックでシャープ、まああとプラスして東芝くらいかなが、なんとなくメジャー4社みたいな感じ。
そうだね。
うん。ちょっとこれはあくまでも俺の情報収集範囲だから、もしかしたら間違ってるかもしれないけど、その他に、日立とか、ちょっと意外なところで富士通とかね。
富士通？
うん。なんかね、FM タウンズの
イメージ。
まあ、そんなのが作ってるんですが、今回はその中でも特に、三洋、パナソニック、シャープ、東芝の4社に一応注目をして、まあ東芝はちょっとしか入ってこないけどね。で一応いろいろ説明をしていきたいと思います。
はい。
で空気清浄機も全然俺も全然意識してなかったから、今回調べて初めて分かったことっていっぱいあったんだけど、空気清浄機もね結構いろんなこう様変わりというか、昔に比べて徐々に進化してきてるところがあってね、一番驚いたのが今の結構空気清浄機の主流みたいなのが加湿空気清浄機っていうやつなんです。 空気清浄機なんだけど加湿の機能もついてますよっていう、うん、でなんかこうほら考えてみるとさ、湿度があるとね、ホコリとかもなんとなくこう下に落ちてきそうな気がするじゃないか。
ね、
そういうのも含めてやっぱり、うん、空気のフィルタリングもプラスなんだろうけど、加湿をして湿度を上げてあげることでいろんなこう好影響もあるのかなと言ったところなんだけども、さ早速加湿空気清浄機、空気清浄機のね今のトレンドのキーワード第1をお話ししたいんですが、プラズマクラスターとかナノEとか、ウイルスウォッシャーとかっていう言葉を聞いたことあるかな。
プラズマクラスターは聞いたことある、
ね、プラズマクラスター、
いやいやそれ勢いしかつけてないから、
ね、じゃあざっこいけどさ
実はこれね全部ねイオンを使ったその空気清浄の技術の名称なのよ、うん、で各社ともにこのイオンをどういう風に使っていくかみたいなのをやっぱ盛んにやってて、それぞれが各社とも違うのね。でまず最初に産業シンクガイアの産業なんだけども、ウイルスウォッシャーっていうのがこの産業の場合の予備名称なんだけど、水をね電気分解することで OH ラジカルっていうやつと次亜塩素酸っていうやつに分解をして、それで除菌殺菌を行っていきましょうっていうテクニックなのね。でもう今なんじゃいな、
次亜塩素酸の方が消毒だ。
そう、結構あんまり表には出てこないけど、次亜塩素酸っていわゆるアルコールとかじゃなくて水で殺菌力があるやつのことだよね確か、うん、まあざっくり言うとそんな感じなんだけど、この実は OH ラジカルっていうのが、
OH ラジカル、
うん、この OH ラジカルっていうのは実はウイスウォッシャーでもプラズマクラスターでもナノイーでも一緒なのよ。
あれかな、水素分子みたいなのでなんか結合させてくっつけちゃうってことかな。
うん、このOH ラジカルっていうやつを発生させる、それによっていろんなばい菌とか匂いとかを殺菌していくっていうのはもうこれ全社の共通のテクニックなのね。
吸着させちゃうってことだ。
イオンなんだね OH ラジカルっていうのは。まあこの OH ラジカルっていうのがポイントなんだっていうことをまず頭に入れといてもらって、さらに言うと全部一緒なんだってことよ。この OH ラジカルを使うっていう一点に限ってはもう各社一緒なのね、
基本的なところは。
そう、え、じゃあどこでもいいのって話になるじゃんか。
なるね。
ね、でもその中でも面白いなと思ったのがその最初に紹介した産業。ここはねあれなの、他社がそのイオンをね発生させる、 OH ラジカルを発生させるっていう方法を取ってる、まあのに対して、ここはねよりお水に注目をしてるっていう会社なのね。その
元になるお水、
そうそう、ウイルスウォッシャーっていう名前からあるように洗うっていう、空気を洗うっていう姿勢なんだなきっとね。
ああなるほどね、
うん、で何が具体的に違うかっていうと、あのタンクにお水を入れるでしょ、
うん、
でそれを、まあ、電気分解してその殺菌性の高い水とイオンを発生させるっていうことをするんだよ。でそのミスト、要は加湿のミストにイオンを混ぜてわーっと吹き出してやって、それによってこうウイルスとかを抑制していこうっていう。他は基本的に、他はイオンはボハーって出してるだけなの。他社は空気に乗せて出してる。
じゃあ産業さんは空気をミストで洗う感じになるのか、
うん、ああそうだね、そんな感じ。ウイルスウォッシャー、
イメージ的には
ね、うん、
はいはい、
水を入れてないといけない。
一応最上位機種の加湿空気清浄機の時には加湿タンクがついてるんだけど、その一つ下のクラスについてはウイルスウォッシャーの機能がついてるにもかかわらず、 タンクはついてないようなのね。必ずしも3つがいるわけじゃないんだろうけども、じゃあウイルスウォッシャーなんじゃいって話にならないからさ、
あれじゃない、空気中の水分使うんじゃない、じゃあ
フィルターとして思うんだけどね。そ、他社はそうなの、
フィルター通して分解してそれを外へって形になるんじゃないかな。
他社もはね、あの加湿空気清浄機には当然水のタンクはあるんだけど、イオン OH ラジカルを発生させるにあたって水を使うってことをしてるのは基本的にここだけなのよ。
そうだよね、普通水って使わないよね、わざわざ、ね、
そう、そう、
多分ミストの部分で使うんだ。
これね、前者について言えることなんだけども、パンフレットが分かりにくい
何が分かりにくい、
パンフレットが分かりにくいとっても分かりにくい、だからねちょっと注意してほしいんだけども、うん、であえて産業の話で一番最初にしたのがね、水に着目してるかって言ったかっていうと、加湿空気清浄機の場合当然水を入れるタンクがつくわけだよね。で、ある程度の期間水を機関の中に留めておくわけだよ。
そうだね、
ここはそのタンクの水を殺菌してくれる。
じゃあ
まあそういうことだよね。ここはまあ、 ちゃんと使ってないと機械を止めておくとダメなんだけど、
あー、そっかそっかそっか、
そう、
だから使う際にあの水も殺菌して出してくるってことだよ。
そう、結局電気分解をするときにね、その水道水っていうかタンクの水にもう殺菌効果が戻っていくって感じなんだね、うん、だから結構ね、その加湿空気清浄を考え、一番そこが大事だと思ってる人にはこのウイルスウォッシャーのこの産業の、まあ、最上位機種になっちゃうのかな、今のところ家庭向けの最上位機種になるんだろうけど、 ABCVWK14B っていう、まあ見てもらえたいんですけど、結構いい感じに仕上がってるっぽいです。だから産業加湿空気清浄機で産業を語る上ではポイントはお水っていうことだね。ちなみにね、私の最寄りの量販店、家電量販店に行ってみたら、この ABCVWK14B がね 24,800 円。
あら、結構安い、
うん、上位機種でこの値段っていうのは結構安い、普通は6万7万っていう話だから。そうで、まあ片落ちにもなると思うので、結構今狙い目の一機種かもしれないですね。さあ次、パナソニックに行こうかな。パナソニックのさっきの OH ラジカルに、ラジカル絡んだ機能はナノイー除菌っていう、ナノイーっていうねやつです。ナノイーっていうのはナノサイズのイオンで、ナノイーなんだな。
あ、イオンのイ
ー。そう。でね、産業のウイルスウォッシャーもこのナノイーも考えてることは一緒なのね。実はイオンっていうのは空気中に放出されちゃうと結構あっという間になくなっちゃうらしいのね。だからそのままポワポワポワっと出しちゃうと、まあ例えば1メーターとか2メーターでなくなっちゃうわけよ、うん、そうするとお部屋全体をこう洗浄する、除菌するにはちょっと足りないでしょ。
そうだね。
そのためにその発生したイオンをお水で包んで遠くまで届けようっていう考え方なのね。うん。で、基本的なあのイオンの性能は全く一緒で、ここの場合は水分補給が不要ですっていうことをきちんと歌ってます。空気中の水をイオン化させるのでいりませんよっていうやつね。で、ナノイーの場合は面白いなと思ったのが、ナノイー美容っていう
美容
美しいやつ、美しい美容、そう、ナノイー美容っていうのがパンフレットに書いてあって、お肌と同じ弱酸性のナノイーとたっぷり加湿で潤い美肌っていう機能。 この辺はチ
クチク。じゃあその展示品の前でちょっと20分くらい経って
る、うん、しばらく経ってる、
ぼんやりしておいで。あのまつげに水滴がつくくらいぼんやりしておいで。
近すぎ近すぎ、
めちゃくちゃなっちゃった。
やばいやばい。
これは何かっていうとね、あの別に短期間にどうのっていう、いわゆるほらスチーマーみたいなあるじゃん、美容美顔スチーマーみたいな、ああいうんじゃなくて、要はこれをずっと使い続けていくと、ナノイーがある、このナノイー除菌がついてる加湿空気清浄機でやってると、ナノイーがお肌の皮脂と馴染んで肌をコーティングしてくるので、キメが整ってきますよっていう、一応あの試験期間によって試験されて実証されてるらしいです。
うん、
そうそうそう。で、まあイオンとかの空気清浄機能については、他と一緒ね。簡単に言うとざっくり言うと一緒。これがパナソニックのナノイー。そして、うん、シャープといえばプラズマクラスターです。
はい、
これね、実はみんなね見てると思うんだけど、冷蔵庫とか車でブドウのマークがついてるの見たことない？
ああ、シャープのね。
そう。
あれか。
あれがプラズマクラスターのマーク。
うん、結構何にでもついてるね、シャープ
の。何にでもついてるんだよ、結構ね。
掃除機とかにもついてるよね、だ
って。そうそうそうそう。あ、よく知ってるね。このね、あのプラズマクラスターはシャープの製品の中でも結構使われてるんだけども、それにもましてね、日産、トヨタ、ダイハツ、デンソー、日野、イスズ、フジテック、トールネックス、清水建設、三沢ホーム、タカラスタンダード、リンナイ、エンド、イナックス、マックス、トステム、デンソー、東京ガス、大阪ガス、タカラトミー、東邦ガス、西武ガス、などなど、いろんな会社に使われてるイオンの技術っていうことが、他社と大きく違うところ。
幅広いな、
うん、
幅広いね。
すごい。
ね、さっきの産業なんかも映画館とかいろんなこの公共じゃないけど人が集まる場所で使われたりね、病院とか使われたりはしてるんだけど、まあ企業に採用されてるケースとしては多分ここが一番老舗であり大手なんだよね。うん、でもやってることは OH ラジカルのプラズマクラス、あのイオンを発生するって全く一緒なケース。何なんだろうね、なんか
早かったんじゃない採用、
とっても勝ちだったんだ、
とっても勝ち、
比較的早めに採用して、
うん、
っていうのがあったんじゃないかな。
そうだね、なんかどこの会社もうち独自のイオン技術みたいなこと書いてるんだけど、
大抵独自だから
ね、
なんかしてるものは一緒なんだ、
なんかがちょっと違うぐらいで、俺たち民間人レベルにはもう何も変わらないっていう感じかな。うん、で、そういうあちこちで使ってもらってるっていうところでやってて、あとは変わりませんというのが3社のこのイオンの技術。空気清浄機は今この OH ラジカル、そのイオンを使ってやるっていうのはごくごくスタンダードになってきたんで、まずはここを見ていかなきゃいけないだけども、イオンを出して やってるってことはもうどこも一緒で、まあ、唯一産業の一部の製品がタンク内の水まで少し除菌するよぐらいの話ね。あ、これがイオンの話です。そしてポイントの2番目、空気清浄機で一番こう、なんだろう、空気清浄機ってこういう仕事してるよねって、なんだろうね、イメージ的に。
ん？それはやっぱり部屋の空気をきれいにしてくれるっていう。
そうだよね。
除菌とか。
そう、そういうこともあるんだけど、こうなんか空気清浄機ってこう吸って出すみたいなこと、空気、悪い汚い空気、ほこりを吸い込んで出すっていう感じがするじゃん。やっぱりこれも大事な機能なんだよね。で、面白いのが最近の空気清浄機のパンフレットには必ずいったこと書いてあるんで、ちょっと後ろの方を見てもらいたいんだけども、今そのアレルギー後パンフレットのねもらってきたら後ろを見てほしいんだけど、ない人は大丈夫です、今から説明します、ちゃんと大丈夫です、今説明します、
私もいませんけど
まあ、しばらく前からアレルギーアレルギーって、まあ、アレルゲンって言えばいいのかな、こういうアレルギーがっていうのが結構話題に上るようになったじゃない、
ね、多岐にわたってきたから
ね、でやっぱり空気清浄機もそれに対応するためにいろんなものに 対応できますよっていうのをアピールしなきゃいけないわけだよね、
はいはい、
で載ってるんだけども、実に多種多様なものに対して今の空気清浄機っていうのは対応できます。面白かったのがね、ちょっとバラバラって読んでるけどね、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ、カモガヤ、ハルガヤ、シラカンバ、ハンノキ、ブナ、ヨモギっていう、これは9種類の花粉に対する対策、うん、それからダニの糞、ダニの死骸、はい、これが2種類2匹いて、ヤケヒョウダニってやつとコナヒョウダニっていうので合わせて4種類、それから犬のフケ、猫のフケ、フケだよ、それからカビ菌で、こんなのもって思ったんだけどね、小麦粉、
小麦粉、うん、
あ、
これもアレルゲンなんだね一応。
あ、
ダメな人もいるからね、
うん、アレルギー多い
の、マウシね、
そうそうそう、それからね、ウイルス、浮遊菌、カビ菌のこの細菌バイ菌系ね、そしてホコリ、チリ、タバコの煙、ディーゼルの粉塵、こういう
ディーゼルの粉塵、
ゴミっぽいやつ、ここまでがいわゆるだからその物理的に、まあ、物の代償はあれ、こう部屋中を舞ってる空気で、ここまではもうきれいにしますよっていうわけよね、
はいはい、
それからプラスアルファで匂いもやっつけます、匂いで、これはペットの匂いから体臭、まあね、うん、カレー臭っていうのかな、それからアンモニア臭、生ゴミ、料理、タバコの匂いっていう、こういう匂いも空気清浄機でやっつけると、
ああ匂いに吸着させて
どうだな、ね、どうすんのか分かんないけど、で M さんあれでしょ、昔 M さんのとこでも空気清浄機使ってたんでしょ、
うん、使ってた、
結構この匂いのやつがすごかったっていう、
そうそうそう、
さっき言ってたけど、
お部屋入った瞬間も違うからね、
うん、そんなのはもう気休めじゃなくて本当に違うもんだな、
え、違うみたいな、
うん、すごいね、まあ、こんだけ違うんだね、で、うん、イオンとフィルターでさっき言ったけど、うん、空気を吸ってろ過して出すのが仕事だから、昔はこのフィルターの方が中心だったわけなんだよね、プラスアルファでイオンの方も当然これらの機能を果たすわけなんだけどさ、
うん、
イオン だけっていうモードもあるんだけど、イオンだとこの今言ったなやつの中から花粉ではスギ花粉だけで、アレルギーアレルゲンとしてはダニの糞、死骸、そしてウイルス、浮遊菌、カビ菌、それから匂い、これだけはイオンだけでもなんとか対策ができます、
no.
うん、っていうことは今イオン発生器と空気清浄機どっちを買ったらいいのって迷った時に、スギ花粉以外の花粉に悩みの方についてはイオン発生器だけではダメってことなんだよね、
そうだね、吸い取らないとダメと、
そうそう、だイオン発生器と空気清浄機の違いって何なのって言ったら、この対応できるものが違うっていうのはまず、まあ対応できるものが違うっていうか、カバーの範囲が違うっていうことかな、
うん、
を理解しておいてもらった上で、早速この空気を吸い込むっていう仕事について話をしていきたいんですが、
はいはい、
ちょっと他社と違うなって思って気になってたのが、シャーププラズマクラスター
、シャープ、
うん、空気ってなんとなくこう前から吸うとかね、下から吸うとかっていう感じがイメージとしてはあったんだけど、ここだけはね、確かに他社はそうなんだけど、ここはね背中から吸います、
背中から吸う、
背中から
後ろから吸って前から出すって感じ、
後ろから吸って上から出すっていう、
上から、
うん、上から敵を追いやっといて、ムワーンときたやつを後ろから吸こう、空気の流れがよくわかんないんだけどね、うん、 とにかく要は前側に吸気面がないってことね。
うん、すっきりしてるんだ。
そうだね、前に対する音は静かかもしれないし、例えばお子さんがいらっしゃるようなところだとなんかね、鉛筆突っ込んだとかそういうことは確かに少ないかもしれないけど、うん、これが果たしていいのかどうかはちょっとわからないところね。うん、とにかく後ろから吸い込むよっていうのがここの、シャープの特徴です。うん、これについての利点はよくわからないです。で、その次の産業についてはこれが多分、まあ、標準的な感じかな。イメージとしては機械の、まあ、前面両横側に吸口がついてて、そこから吸い取ってフィルターかけて前に出していくっていう感じになります。ここまでが、まあ、普通のタイプで、吸気について俺が一押ししてるのはパナソニックです。ちょっとねネーミング的にもなんか俺のこうなんか昔の番組を思い出すんだけど今日は行かないけど、大開口メガキャッチャーっていうネーミングのね、
メガキャッチャー、わかりやすい。
これはねすごいの、前側の蓋がね動くんだよね、ウィーンと、うん、変形するわけじゃないんだけど動いて動くんだけど、その開いたり閉じたりするんだけど、通常状態の時は、まあ、パッと少し前側にヒュッと出てきて、まあ、脇から吸い込む、さっきの産業とあんま変わんないね、両側から吸い込むってモードになるんだけど、さらにその下側がウィーンとそのまま蓋が上に上がってって下側からゴーッと吸い込んでくれるモードになるわけ。これがその大開口メガキャッチャーっていう。でなんで下側かっていうと、ホコリってやっぱどんどんどんどん、まあ人が通ればあれだけど、だんだんだんだん何もなければ下に沈んでいくわけだよね。
そうだね。
で例えば加湿をしたりとか、あるいはイオンで分解したりとかしたのがどーっと下に溜まっていって、床から床の面から30センチぐらいの高さが一番ホコリが多いんだって。そこのところをぐわっと吸い込んでやろうっていうのがこの大開口メガキャッチャーなの。結構だから小さなお子さんとか、あとはまあなんていうの、座布団で生活してるっていうかさ、あの低い位置で生活してる人とかには特に有効だと思うし、うん、やっぱホコリを下からギャーッと吸い込んでくれるっていうのはね結構大事なのんじゃないかなっていうふうに。
ペットいるといいかも。
ペットが吸い込まれないように気をつけなきゃ。
そんなにそんなに
大開口メガキャッチャーですから。
いやそんなに吸引力があるの。
うちのチワワがいないと思ったらもう挟まってるかもしれないよね。
ひどい。
ちょっと想像したらなんか可愛らしいかね。
この結構このホコリの吸引というか、積極的にこうホコリを吸い込んでろ過していきますよっていうのがこのパナソニックが結構意気込みを感じるかなっていうところなのね。うん、ここまで大丈夫かな。イオンの話とそれからフィルターの話としてきたんだけども、それからあとはね、俺もこれもちょっとまあ今まで使ったことなかったから意外というか、まあそう言われればそうかなって気がしたんだけど、空気清浄機ってまあつけっぱなしにしておくもんなんだよね。
そうだね、
要は
基本的にはずっと動きっぱなしだよね。
うん、帰ってきてからピッとつけるっていう話じゃないわけだ。
ないよね。
まあまあそういう使い方もあるし、そういうモードもあるんだけど、うん、基本はまあ起きてても寝ててもつけっぱなしにしてると、
うんうん、
そしたらやっぱホコリとかをいろいろ感知してそれに合わせた動作をしていくことで、
うん、
電気代とかあと無駄な動きとかをね抑制していくっていうので、各社やっぱりセンサーがあります。
はい、
うん、でねセンサーがどういうセンサーがあるかっていうと、まあゴミセンサーだね、要はそのほこりとか、匂いとかを感知して動作モードを切り替えていきますよっていうのが大体各社標準で、これもおおむねどこの会社もあるようです、
うん、
でその中でも面白いなと思ったのはね、面白いなっていうか、うん、 なるほど、使う人のこと考えてるなと思ったのは山陽、光センサーっていうのがある。要はあのなんだかの冷蔵庫の CM でも最近やってるけど、電気消したら冷蔵庫もお仕事を休むっていうか、お部屋が暗くなったら運転をその静かモードに切り替えますよみたいなのがあるけど、あれと同じで部屋の電気が消えたら人は寝てるんだなって判断をして、そういうモードに切り替えますよっていう。
なるほどね。
これが光センサー。なんか言われてみればね、なるほどねっていう。でも現段階のラインナップでは山陽さん以外に光センサーがあるのないです。
な、
意外でしょ。
意外だね。
逆に言えば光があろうがなかろうが埃とか汚れに対して動いてねっていう姿勢なわけだよね、他社はね。
そうだね、
うん、
常に活動してねって感じだよ。
そうそうそう。ちなみに埃センサー、匂いセンサー、温度湿度センサーっていうこの、まあ、3つが大体基本的なモード。そうね、これがセンサーです。
はい。
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気ウォーカーポッドキャストはブログ、 iTunes で絶賛配信中。
その次、イオンと来て吸気が来てセンサーが来て、次気になること、
車内が来た。
あと出てない話っていうか、これ多分ね、空気清浄機を使ったことある人は誰しもがちょっと悩むところなんじゃないかと思うんだけど、
なんだ
チクチクがこの前
フィルターだな、フィルター
出た。
あ
ー、フィルターですよ。
一番気になる、私は
ね、
なるほどね、うん、分かる気がするよ。
そうなのか。
結局
掃除が気になるわ。
うん、チクチクはなんでフィルターが気になるってなんだっけ。
うん、なので、すぐ汚れるわけさ。
うん、
そうだね。
うん、
3ヶ月半年も持たないうちにさ、結構汚れてきちゃって、
うん、
うん、
でやっぱ変えないと、やっぱね、空気清浄機の機能ちゃんと果たせてない気がしちゃうからさ、
うん、
だけど最初はね、新しいのを買った時は電気屋さんとかに行けばフィルターが売ってるんだけど、
うん、
だんだん肩が古くなってくると、
古くなったね、
店で見
てないってやつ
だよね、古くなるんだよ、
売ってないと。
そう、それをさ、日常で、ね、
そう、
それで頑張せてくれよって。
そうだよね。
そうそうそう、だからね、フィルターってなくなんないかな
って。外せばいいね。
あ、なるほど。
空気だけどんどん送ってホコリバンバン舞い上がらせればいい。
そう、そういう変えないでできれば一番いいのに。
ジャブジャブ水洗いできるとかさ、
うん、おいいとこついてくんな。ちなみに5年後ぐらいにはダイソンがサイクロン空気清浄機みたいなのを作って、遠心力だけでホコリを分離しますみたいな。
うるさそう。
すごい君で吸い込むの。
それは冗談だけど。そうで、そのフィルターの件、今リスネーが言ってたけどね、ジャブジャブ水洗いできればいいのにねって言ってたじゃん。そういうのも実現させてるところが実はあるんです。っていうか、まずね、フィルターの交換時期っていうのは基本的には長くなってます。うん、まあクラスとかにもよるんだけど、上位機種の中で一番短くても2年かな。
それは用途によって変わるよね。
まあね、そうかもしれないけど、
分かりやすいところで、これパナソニックだけども、まずね、今フィルターってのは結構分業制になってる人で、
うん、
まずはその囚人フィルター、 ホコリを集めるフィルターだよね、うん、それから脱臭フィルター、匂いを取るためのフィルター、そして、まあ、加湿空気清浄機の場合は加湿用のフィルター、うん、っていうのが大体分かれてて、それぞれにフィルターがついてるんだけども、囚人フィルターについては10年間交換不要っていう風に歌ってます、ただし
お手入れは必要ってやつ、
本当って思ったけど、掃除をしなくていいとは一切書いてない
だよね、そうだよね、
ですよね、
そうなんだよ結局は。
そりゃだっていろいろホコリ吸ってんのに10年分じゃあこれ捨てようかってなったらフィルターどうなってんだよって思うけど、
掃除はしろっていう、
だ掃除はねしなきゃいけないんだと思うんだ。ただその掃除についてもこのさっきパンフレットが見にくいって言ったけど、ほとんど書いてないんだよね。で例えばシャープのやつを見てみると、シャープのやつは後ろパネル、洗えるダッシュフィルター、囚人フィルターっていう3層構造なんだけど、あ、ここは書いてるな。後ろパネル、まず最初のあるパネルにもフィルターがついてて、これはフィルターをつけたままお掃除ができる簡単お手入れです。掃除機かなんか吸えばいい
ですね。掃除機かなんかで吸ったの。
で、洗えるダッシュフィルターは、その名の通り定期的に水洗いをすると。ダッシュフィルターは水洗いによってするわけね、
はいはい、
そして囚人フィルターについては1日タバコ5本吸った目安で10年間交換不要。掃除したりしないんだ。
1日5本
で 10年間
なんて軽い人なんだ
家にいてそれじゃ収まんないな。
それじゃ済まないよね。
吸う人はもっと吸うだろう
何だろうね、まあまあこんな感じでね、お手入れは必要と思いますが、とにかく交換は不要で、あ、こっちは産業については、囚人フィルターが洗える囚人脱臭フィルターって書いてあるから、これは洗えっていうことなんだね。囚人、洗える高囚人フィルター、洗える脱臭フィルター、洗えるブロック除菌フィルター、うん、まあ洗うか吸うかとにかくお手入れは必要、ただし買い替える必要は結構なさそうだね、はい。で、加湿フィルターについてはまあお手入れは意識してあって水洗いをしてねやるっていう風な方向で各社ともなってるって感じかな、うん、その辺がダッシュ、あ、ごめんなさい、フィルター系のお話でしたってな感じで、いろいろパナソニックとそれから、産業とシャープと見てきたんだけど、今まで全然話をしてきなかった東芝、
やっと出た、
うん、
まだかと思ってた、
そう
お待たせしました
さっきパナソニックがナノイーって言ったでしょ、
うん、
ナノってほら小ささの単位というか、
そうだね、
ね、あれでしょ、うん、ここはね東芝はね、
おやおや
ピコイゴンっていう、
ピコ
ピコイゴン、
ピコイ、
それって単位じゃない、
ナノはナノメートルは10億分の1メートルね、ピコメートルは1兆分の1メートル、
どんだけちっちゃいんだっていうやつ、
もうよくわかんないな、
わかんないね、うん、で、ここもお肌にいいよみたいなの確か書いてたはず、はい、東芝終わり、
何度よ熱く早
っ、ごめんなさい、
だって日立とか富士通に比べて取り扱っただけいいじゃんじゃあ日立もちょっと言っとこうかな
それもどう
ですか、日立はね、
うん、
クリエアっていう、これはね空気清浄機で除湿と加湿ができますよっていう、除湿も歌ってるやつなんだね、
の
日立多機能空気清浄機っていう。いや、じゃあイオンが小さくできないんだったらうちは除湿だっていう、ね、
なるほど、うん、そっちを充実したわけです
。そういうことですね。以上です。
早い、はい、
うん、なんかデザインもあんまり好きじゃありません。
まあまあそこは大事は大事だけどね、
大事、
仕方ない。
そうさあで、最後に気になるお値段について、
はい、
今いろいろあの時期的に値段が動く時なんですが、私の調査ではまずシャープのプラズマクラスター最上位機種 KC-Y80W ってやつが、加湿空気清浄機ね、いくらだと思う？
最上位機種でしょ。
最上位機種、まあズバリドンと、じゃあ5万円片手、リスネーはいくら？
最上位機種でしょ、やっぱ 5,6 万するんじゃないの、もっとするかな、
うん、どうですかね。74,800円です。あくまでも店頭価格だからね、あの各地で変動はあるし、定価じゃないんですが。で、2番目のランクの機種、KCY65W っていうやつが、じゃあこれはいくら？
34,000円。おお、一気に半分近く、
一気に下がるのね。でこの下 KCY45W が 26,800円っていうふうに続くんですが、結構ねこの最上位機種と2番目の機種の価格差、で結構他社でもね似たようなもんなのよ。これはパナソニックの、FVXE65 っていうのが店頭価格で 64,800円、これ最上位機種ね、うん、その次最上位だったな、大開口メガキャッチャーね、この次のやつが、VXE60 で 37,800円、ガクッと下がるでしょ、
半分近くまでやっぱガクッと。
そうで、三洋が、ここは値段をチェックしてきてないんだな、あるある、ABCVWX14B で 24,800円、うん、
って言ってたね、
うん、これが一応最上位機種なんだけど、うん、値段的にはかなり他社に置いてかれてる状況だね、うん、うん、っていうところでした。だからそれでね、
うん、
空気清浄機を選ぶ上で、
うん、
気をつけなきゃいけない最大のポイントがあります、はいはい、今のナノイーとか空気の吸い方とか、なんだかんだっていうフィルターがどうしたっていうのは全部とりあえず置いといて、一番気をつけなきゃいけないのは能力っていうのかな、何畳まで対応みたいな、
はいはいはいはいはい、
あ、はいはいはいはい、
一番大事なとこだね。
これをケチって自分の住んでるとこよりも能力が低いものを選んでしまうと、それでも構わないんだって、構わないんだけども、その除菌したりホコリをフィルタリングしたりするまでにかかる時間がこう長くなるわけよ。
長くなる、
うん、だからまああんまり家の中では動かないしホコリも舞い上げないし、一人暮らしだしっていうならいいのかもしれないけど、まあ2人以上で暮らしてたりね、生活時間帯が人によって多少変わったり、ご家族がいらったりする場合はちょっとやっぱこの適用面積っていうか適用床面積っていうのかな、これは注意して見とかなきゃいけないっていうポイントです。ちなみにさっきのシャープの 74,800円した KCY80W ってやつは適用床面積が21畳、で、うん、その下で 34,800円の Y65W が17畳、
広いな、
うん、21畳から17畳だからね、まあ5畳ぐらいしか変わんないのかもしれないんだけども、うん、まあいろいろ変わってきます。空気清浄適用、さっきのプラズマクラスターの範囲だけど、空気清浄適用床面積が最上機種が31畳、
広い
2番目の機種が24畳、
うん、
ちなみに言うと3番目が13畳なんてなってくるわけね。 だからこれを1号機するのか2号機するのか、あのどれぐらいの部屋に住んでるのか、あとは建物も高気密高断熱住宅なのかとか、いろいろ条件が変わってくると思うんですが、ここはせっかく空気清浄の能力を期待するんであれば手を抜かずに検討された方が良さそうです。
だね、
うん。最後におまけとして、
はい、
ナノイー発生器っていうのを盛んに今販売してます。空気清浄機じゃなくてナノイー発生器、
発生器、
うん、さっき言ったあのスギ花粉だとか匂いだとかそういうごく限定されたものだけども、ナノイーだけでも十分その効果があるっていうのが分かってるわけだよね、
うん、
だったらナノイーだけで売ればいいんじゃねっていう話で、結構ねスタイリッシュな可愛い感じの機械で、うん、あのポコポコポコポコいろんなのが、一番特徴的なのが車の中に置く用のナノイー発生器とか、
はいはいはい、
ちっちゃいのもある、うん、いろんなタイプがあって、これはだからまあアレルギーダニホコリなんかダニとかウイルスとか、あとは匂い、うん、
玄関とか良さそう。
そうだね、なんかいい、うん、なんかそういう空気清浄まではちょっと手出しにくいけど、まあ、うん、インフルエンザとか気になるし、あの匂いとかね、うん、結構うちはタバコ家では吸わないけど旦那が会社でタバコ吸ってくるからとか、
うん、
ペットがいるからとか、あとちょっとキッチンがやっぱり匂いが、今オープンキッチンでねリビングとつながってるから、うん、リビングキッチンの匂いをなんとかしたいとか、そういうことだけを考えてる方たちにはこのイオン発生器結構いいかなと、
うん、場所に合わせて使い分けるといいかも。
そうそうそう、
ね、それもいくら
ちなみにね、イオン発生器で、これが型番を言うとFGME15 っていうですね、見てくれとしたらゴミ箱、ちょっとしたデスク脇にポコッと置いて小さいゴミ箱みたいな感じなんだけど、
はいはい、
これでね1万4000円ぐらいです。
へ
え、うん、結構で、あのさっきの車に乗せるタイプ、
うん、
シャープのやつプラズマクラスターになるんだけど、これはね8480円、まあいろいろ車用のイオン発生器なんかもあるみたい。ね、だちょっとなんか車って匂いがやっぱ気になったりする
やっぱりね、
うん、そういうのでも結構入れてもいいかなというふうに思います。まとめると、産用は水を意識したイオン発生ウイルスシャワーで、センサーは光センサーがついてるよっていうとこね、
はいはい、
でパナソニックはナノイー技術がポイントで、私が一番推してるのはパナソニックだよと、で、なんといっても大開口メガキャッチャーです。
ネーミングが素晴らしい。
そう、ネーミングの色ですね。でシャープについては長年の歴史があるプラズマクラスターで、背面吸気はどうなんだっていうところ、このところかなっていう感じでした。
なるほどね、
なるほど。
いろんな例えばアマゾンとかあのレビューを見たりしても、空気清浄機としての機能ってやっぱ昔に比べてはるかに上がってきてるらしいのね。で特にやっぱりハウスダストとか、あのあれ花粉とかもそうなんだけど、ハウスダストとかもね結構気になる。
うん、
はるかに昔に比べてゴミの発生源ってのも増えてるし、で俺もあのベッドルームに行くと夜結構鼻が詰まったりするんだよね。こまめにあの換気をしたり、あの布団を叩いたりとか、ほこりね、あの叩きに行ったりとかはするんだけど、寝室とかに例えばポンと1台置いておくとかなり その生活が変わるのかなっていうのは感じてて、
なるほど。
ちょっと今この今ちょうど値段的にもね、あのシーズン的にも買いやすい時期、
そうだね、今一番揃えてる時期かな。
あ、 だからちょっと俺も心が動いてます。買っちゃいそうで怖いです。
やった、
欲しくなってきたな。また
画質空気清浄機の話を今日やってきたんだけど、いかがでしたか。
う
ん、
面白い、
いいね。うん、
リスネーンとこはどう、リスネーンちは空気清浄機使ってる。
うん、なんかね、私もアレルギーだし、うん、必要なんだろうけれど、うん、なんかね、どうしても目に見えない。
そうでしょう。
だからさ、なんかさ、お金をそのかけるのがね、
ちょっとなんか勇気が出ないというかさ、
うん、それこそなんか、うん、あのタバコを吸うとか、そのペットがいるとか、うん、なんかもうあからさまに何かがなんか害のあるものがあるんだったらすごい欲しいんだけど、
うん、
ねえ、なんかどう、ま、どうも他に先に買うものがあるんじゃないかと
思って。まあ2万から3万ぐらい用意すれば、うん、あの上位、最上位じゃなくて2番目のものは買えるわけだよね。だとすれば特にスパンが長い北の大地にしてみたら効果は大きいかもしれないよ。
うん、
ああ、チクチクなんかはどう？あれチクチクってアレルギー結構ひどいんだっけ？
私もね、あの花粉もそうだし、ハウスダストもあるし、
うん、
そうだね、必要っちゃ必要なんだけどね。
う
ん、
そう、
なんかその前持ってたんだけど、
うん、
もうあのフィルター変えるのがめんどくさくなって。実際ないフィルターの色に変わり、
うん、
そのまま大丈夫だ、今なら変わる。
そのままもうなんか古いし、もうこれいらないと思って、もう壊しちゃったんだよ。それからちょっと使って買ってないから、
うん、
なんかいいのないかなって、うん、でもやっぱちょっと値段がね、
そうだね、
高いから、
うん、大開口ですよ。目が切っちゃう。
目がキャッチャー
、うん、そんな感じでちょっと勇気を出してゲームを買わないで、パソコンも買わないで、他のものも買わないで、ちょっとスイーツも我慢して
我慢して、
うん、買ってみてもいい時期に来てるんじゃないかなと。この空気清浄機、特に今年はね、もう黄砂とか来てるんでしょ。黄砂とか、
うん、明日すごいらしい
よね。
あれ
はね、黄砂とかハウスダストとか花粉とか、あとはインフルエンザをはじめとするさまざまなウイルス、そういうものが心配になってきたからこそ、今空気清浄機選んでみてもいいのかな、うん、気がしました、
うん。
いかがでしたでしょうか。
検討してみましょう。
検討しましょう。さあ、ということでお送りしてきた空気清浄の話をしようの回なんですけど、ね、この他にもとりあえず電子レンジと冷蔵庫の話はすでに調査済みです。で、冷蔵庫については、次回ぐらいに やりたいなとは思ってるんだけども、今日話した内容が実は冷蔵庫にもちょっと絡んできたり、まあまあまあまあまあまあ、気づいてる人もあれしかないでしょうって。
説明したし、
いろんなもの出てきたみたいな。
今の冷蔵庫はやっぱりスペースとか、あとはリサイクル性とかだよね、静音性とか、そういったところに今は注意が向いてる感じでした。それから電子レンジはね、電子レンジもちょっと暑かったな。暑かったんだけど、どうしてもやっぱでかいっていうのが俺は好きじゃない。もうちょっと小さい電子レンジ作ってくれ。まあそんな感じで次回以降またやっていきたいと思います。で、あと、一回オクラになりましたノートパソコンの買い方についても近いうちに一人で15分番組ぐらい撮りたいなと。
頑張って。
ちょっとなんかね、誰か友達に聞かれるとすごい話すんだけどね、電気屋で話してもう面白くないっていう、今そこを自分で消化しきれてない。 という感じでした。
はい、
もごもごオンラインはじゃあ復活ということで。あの毎回やると大変だから取りだめして小出しにしてみましょう。もごもごオンラインなんだか知らないって人も、まあ、いつか近いうちに聞けることになると思いますので、その次はよろしくお願いします。はい、ということで今日は退治抜き でしかも5人でお送りしてきました。電気アウォーカーでした。久しぶりの大所帯でした。じゃあ、これを聞いて花粉とかアレルギーに負けないように今年も頑張っていきましょう。それでは、
はい、
また次回。さよなら、
はい、さよなら。
さよなら。